牽制スポット。未来へつなぐ医療制度、子ども医療費助成と医療費の適正化。漫画があります。医師と親子が話をしています。診察後、医師、お薬はジェネリックでいいですね。
お母さん、
子ども医療費助成制度が充実しているからお薬代は安くなるし、今までの先発医薬品で。
子供、
ちょっと待った。ママ、お薬代や診察代にはパパやママが払った保険料や税金が使われているんだよ。だから安いわけじゃない。それに保険料や税金も無限にあるわけじゃない。
図があります。例、小学生が診療を受け、1万円の医療費がかかった場合、3割負担。7000円、健康保険制度、健康保険、国民健康保険など、左矢印、保険料、税金。3000円、自治体、医療費助成制度、左矢印、税金。図終わり。
お母さん、知らなかった。
子供、医療費もどんどん増えているし、このまま医療費が増え続けると、僕たちが大人になった時には大変なことになりそう。心配だ。
お母さん、そうよね。
医師、よく知ってるね。
図があります。患者一人当たりの医療費が、医療技術の進歩や高齢化の進展によって、年々上がっている。
お母さん、先生、やっぱりジェネリックでお願いします。
医師、わかりました。
ジェネリック医薬品の使用など、子どもたちの未来を守るためにできる取り組み、それが医療費適正化です。
子ども、その他にも医療費適正化のためにこんなことができるよ。医療費適正化にご協力ください。漫画終わり。
医療保険制度、福祉医療制度を守るために私たちができること。病院を受診するときは、むやみに同じ病気で複数の医療機関を受診するはしご受診は、医療費を増やしてしまうだけでなく、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れもあります。またコンビニに出かけるような軽い気持ちで、診療時間外の夜間や休日に受診するコンビニ受診をしていませんか？緊急度の高い患者の受け入れが難しくなるため、不要不急の時間外受診は控えましょう。さらに夜間や休日の受診は受診料が高くなります。このようなことを知った上で適切に受診しましょう。診療時間外に急な怪我や病気で困ったときは、奈良県救急安心センター相談ダイヤル#7119、子ども救急電話相談#8000も利用しましょう。詳しくは、子育てプラスを参照。お薬をもらうときは、先発医薬品の特許が切れた後に製造販売されるジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を同量含んでおり、効き目も同等ですが、先発医薬品よりも安いです。また、10月からはジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金中を通常の患者負担とは別にお支払いいただく国の制度が開始されています。 長期収載品の選定療養。この追加料金は福祉医療費助成の対象外です。お薬をもらうときはジェネリック医薬品を選びましょう。中先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金。子どものイラストがあります。ジェネリックは味や大きさも飲みやすく改良されているんだって。その他にも年に1回の検診で病気の早期発見、その後の保健指導で重症化の予防に取り組み、自分の健康を維持することも医療費適正化につながります。子ども医療費助成制度の充実について、詳しくはこちら。普通字版12ページ、下から2センチ、右から3センチあたりに二次元コードがあります。問い合わせ、県医療保険課、電話 0742-27-8546、ファックス 0742-27-0445、ホームページ www.prefnara.jp/1977.htm